の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
広尾町で酪農家をしていますマドリンこと砂子田まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは幕別町の畑作農家佐野真由美さんです。真由美さんは幕別町出身で、ご実家が畑作農家さんなんですけれども、本別町の北海道立農業大学校を卒業後、ご実家の後継者としてお家に帰られたんですけれども、24歳でご結婚されて、今はご主人とお父様と一緒に佐野農場で働いています。3歳の娘さんのママでもあるんですけれども、働きながら子育てしながらすごい元気に活発な女性なので、そのお話ぜひお楽しみにしてください。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック、日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日のゲストは幕別町出身の畑作農家さんの佐野真由美さんです。佐野真由美さんはですね、幕別町出身で、畑作農家、ご実家が畑作農家さんなんですけれども、そこで生まれ育って、高校は帯広の南商業高校、そして卒業後は本別町の北海道立農業大学校の畑作園芸経営学科を卒業されて、その後ご実家の農場の後継者としてお帰りになったんですけれども、24歳でご結婚されて、現在はご主人とそしてお父様と一緒に佐野農場で働いています。で、今3歳になる娘さんのね、お母さんでもあるんですけれども、とってもね元気いっぱいで、すっごいキラキラした女性なので、今日は真由美さんのいろんな魅力を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ現在ですね、そのご実家でも あるその佐野農場さんでは、どんな作物を作っているんですか？
と、長芋、じゃがいも、人参、ビート、ショーズ、大豆、小麦です。
結構な種類ですよね。普通だいたい、なんていうんですかね、まあその土地の大きさとかもあると思うんですけど、だいたい畑作農家さんって結構それぐらいの種類を作るもんなんですか？
最近は結構増えてきてると思いますね。
その種類が
多い、はい、野菜を取り入れてきてるというか。
ああ、畑作4品とか、なんかそういう風に言われてるものプラス、何かそういう野菜とかを育ててる人が結構いるって。
はい、そうですね。
なるほど。
はい、
それで何が多いとかっていうのもあるんですか？実際そのを作っているもので、何をこう重点的にやってるよみたいなこととかもあるんですか？
面積的にはやっぱり畑作4品を中心に畑回して、収益的には長芋が一番いいかなっていう感じです、う
んうん、あ、はい、なるほど、
はい。
あ、まあ、その畑作4品って言われてもよくわからない人もいっぱいいると思うので。
そうですね。ビート、うん、小麦、うん、芋、豆。
ああ、なるほど。
このあたりだと思います。
こう一般的に言われる、
はい、トカチで育てられてる
畑作4品、
はい、
じゃあ長芋はそういうのとはまたちょっと違うあれなんだね。
そうですね、畑作っていうか野菜っていう感じで、高収益作物。
あ、なるほど、ね、その単価が高いみたいな感じ、はい、
そうですね、手間もすごいかかるけど、うんうんうん、その分
収益もあるよって言って、はい、でそれも佐野農場さんの中でも長芋の結構収量が多いというかね、そこから得られるその利益が多いよっていう感じっていうことですね。
そうです、はい、
なるほど。 それでですね、もうずっとね、ずっとっていうか、まあその寒かったじゃないですか、しばらくね、はい、でこの冬が終わって、こういよいよ暖かくなってくると、畑作さんはこうお仕事が始まるみたいな感じだと思うんですけれども、やっぱその冬の寒いのを経て一番最初の仕事って具体的に何なんですかね。
長芋の泥落としです。
長芋の泥落とし。
はい。
あのその泥を落とすっていうのは、去年収穫したものをっていうことですか。
そうですね、去年収穫したものと、うん、農協から買った種の長芋、
うんうんうん、その植える用の、
植えて増やす、
うんうんうんうん、
で増やしたものを食べ物としてお客様に届けるっていう、
うん、
難しい。まず農協から種を買うんですよ、
はいはい、
でそれを、
まあ、そもそも、ね、ちょっと後に行くけど、長芋ってちょっと私もう無知で本当申し訳ないんですけど、長芋って種から生まれできるわけじゃなくて、その種芋と言われてる種芋から長芋って作られるんですよね。
はい、
じゃがいもとかもそうだけど、
はい、
なのでその長芋農家さんの中にも種芋となる長芋を育てている農家さんもいるっていうことですよね、
は
い、
そうです。
え、実際そのまあ今例えばその3月のね中旬ぐらいに、そういうその芋の泥落としという作業をして、で輪切りにしてとかそういうふうにし出すのはもう4月に入ってから。
そうですね、4月に入ってからの出面さん呼んで、うんうん、みんなでバーッと切って、
一緒にこう手で切ったりするのね。
手で切って、
うん、はい、手でこの石灰つけてとかってやって、はいはい、実際畑に植えるのって何月ぐらいなんですか。
6月上旬です、
ね、あ、結構
結構、はい、保管しとくんです、
ね、その芽が出るまで結構かかるってことですか。
かかりますね、かかるし、その中で腐っちゃう、うん、芋も出てきちゃったりとか、
うんうん、そっか、そういうのも厳選してやらないといけないから、もう途中でこいつダメだなってやつはもうさよなら
するし
かなくてっていう、そういう意味での手間はだいぶかかりそうですね。
まずそこですよね、うん、牛も種って大事じゃないですか。
そうそうですね。なんかちょっと生き物の
種大事ですよね。植物も種がやっぱ一番大事だから。
そうなんですね。
まずそこを強いものにして、
そこ、ね、そう、強い種を作っておけば、まあ、今後その土に植えた時も割と元気よく育つっていう。
そうです、はい。
はあ、それってそのやり方って本当一般的な感じですか、長芋農家さんの中では。
だと思いますね、
はあ、はい。それって、まあ、それこそじゃがいもも種芋からできるじゃないですか、
はい、
じゃがいもとはまたちょっと手間とか、 なんか
全然違います。
全然違うんだ。
全然違います。今はもう芋は機械が勝手に
切ってくれる、
カッティングして植えてくれるので、
うん、
切らなくても、
芋もそういう風にこう芽出させてとか、
あ、それはありますけど、
じゃがいもも芽出
させてやるけど、ストーブ炊いてとかはないですね。
あ、そのちゃんとした温度管理をしてとかは、
とかはないですね。
強いってことなのかな。
あ、それはあると思います。長芋は結構デリケートというか、
はあ、
いろんな面でデリケートだなって。
まあそうですね、はいはい、へえ、そうなんだ、うん、そんだけまあ手間をかけて、まあ、長芋は作られてるってことなんですね。で6月に結局植えるじゃないですか、はい、土に、うん、長芋って上に入る、
そうです、つるがニョロニョロニョロって出てきて、う
ん、ニョロニョロって出てきたらなんか張るんですよね。
出てくる前に張りたいですね、マルチ、
うんうん、あ、マルチもそうだし、なんかこうある、
あ、ネット、
あ、ネット
ポール立てて、ネット引っ張って、うん、でいつでも登ってきていいよっていう感じですね、
うん、あ、じゃあもう6月に種植えたら
もうすぐ
すぐそのマルチ
をかけて、
マルチ張って、まあ、早く芽が出るようにさせ、もう暖かくしてというかね、
そうです、
させて、
させて、
それでまあちょっとでも芽が 出始めたらじゃあ次ネット張って、
あ、もうすぐですね、
流れ作業みたいな
感じで、流れ作業です、
うんうんうん、
終わったら次、終わったら次っていう感じで、
うんうんうんうん、
すぐ芽出てきちゃうんで。
あ、そうなんですね。
でマルチの中で焼けちゃって、そう、熱くて焼けちゃって、
うん、
死んじゃう芽とかもあるんですよ、
うんうんうんうん、
だからそれも手で出してあげたりしなきゃいけないから、
あ、
とりあえず早くネットをやっちゃって、
うん、
あとは芽出てこいよってこう、
うんうんうん、
マルチから出してあげるっていう作業。
あ、なるほど、ちょっとできたらその、はい、なんていうの、誘導してあげるってこと。
あ、そう、そうですし、マルチから出れない芽もあるんですよ、
うんうんうん、
引っかかっちゃって
変な風に大きくなっちゃって、は
い、それをこうマルチから ピョコって出してあげるっていう作業が、
あ、じゃあ一個一個結構広い畑に植えても一個一個手でやらなきゃいけないっていうところなので、
はい、
あ、なるほど、
はい、
そっか、それで、まあ、そのもうその時にはもうネットも張って早くこう上に伸びてくれるように、はい、そういうこともやるってことですよね。
そうです。
で実際、まあ、その間に草取りとかもしてとか、
あ、しつつですね、ピカピカってちっちゃいのが入ってくるので、うん、ピッピッって取りながら、うん、やっぱり早く育つ芽と、うん、まだ出てきたばっかりの芽とか、ばら、
うんうん、
つきはあるので、うんうん、まあ、それぞれ出してあげたり、うん、ツル這わせてあげたりとか、
うんうん、や
り
ながら、あ、そうか、そういうお誘いもしてあげないといけないのか、
はい、
そのちょっとビヨーンってこう横に
伸びちゃったようなやつ
はこっちだよって教えてあげて、
はい、
はあ、
それもなんか農業の雑誌によると、うん、どっちだったかな、なんか普通の薪があるんですけど、
時計回りか反時計回りかみたいな、
それを逆にしてあげるとちょっと収量が上がるみたいなのがあるらしくて、それ去年ちょっとやってみたんですけど、いや、それが良かったか分かんないけど、去年は良かったですね。それが原価は分かんないですけど、なんかそういう
のもある。しかもなんかそれやってさ、結果が出るのってその単年じゃないと、ってかその数ヶ月後じゃないと結果って分からないじゃないですか、うん、そこがもうなんか大変ですよね。しかもその気候とかも関係するし、
そうです
ね、こうやってみようって思っても結果は秋にならなきゃ出ないわけで、
うんうんうん、
そう思ったらもう、ね、長年かかりますよね、その自分たちのベストを見つけるためにはっていう感じもしますよね。
そうですね、そのためになんか農協とかが、うん、こういう栽培方法をすると、うん、この土地に合ったいい長芋ができますよとか、
マニュアル的な、
はい、
うんうんうん、
に沿って、で、まあ、自分地に合わせたりとかしながら育ててるっていう感じですかね。
まあね、今その長芋の話をねすごい聞いたけど、その長芋をそうやってやりながら他の作物も合間合間で種植えてとかやったりしてるってことですもんね。
そうですね。
トカチウーマンフロンティア。
具体的にその1年間でいついつ長芋とかいついつじゃがいもとかっていうのがなんとなく分かったら楽しいかなと思うので、さっきその今3月はまあその泥落としをして種芋作りのまあ本当にスタートをやってるっていう感じだけれども、うん、それが一応一段落したらその後は何のお仕事から始まっていくんですか。
今度4月に入る、4月の中旬ぐらいになると、
うんうん、
春掘りの長芋の収穫をしますね、ちょろっと。
それって同じ時期に植えたものなんですか。その去年の春、
そうです、
ね、6月に植えたものを秋に収穫、うん、大体10月ぐらい、
11月ですね、
11月ぐらいに収穫するけれども、はい、それを同じ時に植えたけど収穫しないでずっと土の中に今いる状態の芋があるってことですよね、
は
い、
そうです。
それってあと秋と春で何が違うんですか。春掘りと秋掘りの
秋はなんかみずみずしいシャキッとしてる食感を楽しめる、
うんうん、
あとはなんかインフルエンザとかに効果がある成分が多いって言われてて、
うんうん、
で春は、うん、あの休眠するのでその冬の間に長芋が、うんうんうん、休眠するので、うん、旨味がこうギュッと凝縮されて、
うんうん、
粘り気があってで、うん、旨味があるっていう感じですかね。
甘いとかなんかあるんですか。
そうですね、甘みとか青臭くない。
あー、なるほど、
はい、
それってやっぱその例えば巷に出るというか一般的に食べる人がこういう風に食べるのでよく出てくる、例えばお店に行ったら秋掘りだったらこういうので出てくるけど春掘りだったらこういうので出てくるとかっていうのあります。
秋掘りだったら食感を楽しめる、
うん、
あ、サラダとか、
うんうんうんうん、
なんか千切りとか、
うんうんうん、
そういうのが美味しいんじゃないかなって思うし、うん、春掘りだと粘り気があるから、うん、とろろとか、
うんうんうん、
その素材の旨味を
あ、もうこれだけね
みたい
な、
そう、感じれるのがいいのかなって思いますけど、うん、まあ、サラサラっていう長芋が好きっていう人もいるし、うんうんうん、まあ、それは人それぞれなんですけど。
あ、え、真由美さんはどっちが好きですか。
私は粘り気あるやつが
春
が、
はい、これからが楽しみみたいな感じですか。
そうですね。
しかもあれなんですよ、農家さんでその秋掘り春掘りで収量っていうか出せる量が決まってるとかなんです
よね。そう、農協さんによっても違いますけど、
でも基本的には秋の方が多いんですよね。
そうですね、本当はみんな多分掘っちゃいたい秋に、
あ、 そうなんだ。まあ、はい、だって何の、まあ、弊害はないですよね。雪例えば少なかったら、
そうですそうです、
少なくてすっごい寒くなっちゃったら腐ってしまったりとかしちゃうからっていうことですよね。
そうです、うんうんうん、最近ね雪少ないから。
そうですよね、はい、いきなりね雪ないのにマイナス十何度とかになるともう怖い、ヒヤヒヤしちゃうんです
よね。いや本当、はい、そうですね。
はあ、そっか、みんな基本的には秋掘りたいけれども、まあ、春 を出荷する枠っていうの、そういうのもあるから、まあ、一部取っておいてみたいな感じ、
はい、そういう人が多いと思います。
はあ、はい、でも春の方がなんか高そうよね、なんとなく。
あ、貯蔵分とかもないからその面でも高くなるんじゃないですかね。
あ、え、そっか、なんかすっげえ今日長めの話ばっかりして
た。あ、全然全然
あの秋に収穫したやつをその自分家の例えば倉庫というかそういうところに保存しといて、それで春に出荷するっていう人もいるんですか？
いや、
そういうのは、ね、
いないんじゃないですかね。
基本的に秋に収穫したものはそのと、その年っていうかその時に全部出荷して、で春は春でその土に入っているものを掘ったやつを出すっていうのが一般的ってことですか？
そうですね、やっぱり腐っちゃったりもしちゃうから、ちょっと傷があったりするとその分、ね、利益も減っちゃうし、うんうん、それならいい状態のものを出した方がいいかなって、
うん、なるほど、はい、え、なんか例えばジャガイモに置き換えると、まあ、同じ仲間だと思ってるんですけど間違いないです？
あ、でもどうなんだろう、分類として長芋は長芋、山芋かとか。
あ、そっか、じゃあまたちょっと違う
か、だから違うんじゃない。あ、芋はナス科だから。
あ、ナス科なんだ芋って。
はい、
ナス科、ナス、え、そうなんだ、ナスってさ、はい、ナスってナスですよね。
ナス、トマトもナス科ですよね。じゃがいももナス科、
下に入るのに、
はい、
根菜類なのにナス科な
の。でもあれ茎、茎なんですよ。
ほう、
芋って。
はいはい、長芋は根、
ね、
そうなんだ、うん、
だから根本的には違うと思いますね。
へー、それではここでリクエスト曲を教えてほしいんですけど。
ワニマのやってみよう、
はい、あー、うん、ぽいですね
大好き
それで、それはなんかどんな時に聞くとかありますか？
やっぱ車の中でドライブする時とか、
うんうん、
まあ、ワニマを好きになったきっかけがこのやってみようっていう曲で好きになったっていう感じなんですけど、
なんかすごい合いそう、
テンションが
上がりそうよね。でもそれは聞いてまたね、新しいことにもいろいろねチャレンジできるしいいですね。
はい、
トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールでジャガーアットマークジャガードット FM、 ジャガーアットマークジャガードット FM になってます。
この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと砂子田まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA ネットワークトカチからトカチごちそう共和国の取り組みをご紹介します。皆さんはメイドイントカチ、トカチごちそう共和国という言葉を耳にしたことがありますか？トカチごちそう共和国はトカチの JA を州に見立て、24の州が集まった架空の国として平成26年11月26日に建国されました。建国の精神は個性を持った24の州が時には競い、時には協力し合いながら、十勝の農畜産物の美味しさと安心を国内外に向けて発信していくこと、十勝というブランドの力を高めていくことです。十勝ごちそう共和国には国旗があります。グリーンの背景にブルーの十字を配した国旗です。グリーンは大地、ブルーは川と空、十字は十勝の頭文字であるとともに 安全安心を意味しています。この国旗はメイドイントカチのシンボルマークとして、トカチ産の原料を使った食品に使われていますので、皆さんもきっとどこかでご覧になったことがあるのではないでしょうか。トカチごちそう共和国のホームページでは、各州で作られているトカチのごちそうを紹介しているほか、 JA のホームページとリンクした特産品や通信販売、店舗の情報も載せています。まずはトカチごちそう共和国で検索してみてください。これまでお目にかかったことがないごちそうを発見できるかもしれません。またホームページには3分ほどのプロモーションビデオを載せていますので、ぜひご覧ください。トカチの美しい大地と、そこに暮らし農業を営んでいる生産者の思いやエネルギーが伝わってきます。 JA ネットワークトカチから、トカチごちそう共和国のご案内でした。
日展配合飼料から、大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
続きまして、広尾町のサンタマルシェというお野菜大好きな酪農家のお母さんたちのグループからのお知らせです。作った野菜を家庭で食べるだけでは物足りなくて、野菜の直売グループを立ち上げて、軽トラによる野菜の販売を始めました。酪農の仕事の傍らでの野菜作り、直売作業ですので大量には作りませんが、珍しい野菜も揃えています。また冬の寒い時期にもハウスでシートをかけて保温しながら作っています。私たちが作る野菜を喜んで買ってくださるお客様の姿を見て、これは野菜だけではなくて野菜を使った加工品も食べてもらいたいと思うようになり、直売開始から1年後に加工場を作り、野菜をふんだんに使った惣菜、お菓子、お漬物もお客様に提供できるようになりました。ほうれん草のパウンドケーキ、自家産有精卵を使ったシフォンケーキ、煮豆にぬか漬けやサワー漬けなどのお漬物など、どれも無添加で美味しいと評判です。また町内の A コープサンタ村店舗内の直売コーナーにも、サンタマルシェの野菜や加工品、そしてコロッケやメンチカツなどの冷凍食品も置かせていただいていて、どれも好評をいただいていますので、広尾町にお越しの際はぜひ A コープサンタ村へお立ち寄りください。サンタ村の住所は広尾町あざ門別630番地の7、電話番号は 01558-9-5577、 営業時間は午前8時から午後6時までで、日曜日はお休みです。以上、サンタマルシェからのお知らせでした。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料、
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。